こんにちは、ハベケイターです。今日は、説教、メッセージの構成について話したいと思います。ちょっと、だらだらと話すかもしれないんですけれども、お聞きください。僕よく話している通り、もともと韓国系の教会に行っていて、そこで洗礼を受けたんですけれど、韓国の教会の先生たちって結構メッセージするときに、1番目、2番目、3番目みたいな感じで話をする人が多かったですね。もしかするとそれって、属している教団とか教派とかの影響が大きいのかもしれないんですけれども、僕がいたところの先生たちはみんな、そういうふうに話してました。今日のテーマが、何々で、あるいは今日のポイントは、3つあってとか2つあって、で1つ目はこれで2つ目はこれみたいな感じで話す先生が多かったですね。それに比べると日本の教会の先生たちはすごい僕の印象ではダラダラ話す先生が多いなっていう感じがしています。韓国の先生たちが パワーポイントのプレゼンみたいなのを、そういうのが、あらかじめ想定されていて、でそれを元にして話しているような雰囲気が、あるのに対して、この日本の教会の先生たちはもう本当ダラダラダラと話して、なんかどこがポイントなのか、よくわからないような話し方をする先生が多かったなっていう感じがします。それがすごいベテランになってこなれてくると、本当30分40分の中で大きな盛り上がりをうまく作れたりとかするんでしょうけれども、なんかそうじゃないと本当ただ単に何がポイントなのかがわからないメッセージになってるなっていう、そんな印象がありましたね。僕が今ここで話したいのは、そういうメッセージの構成についてです。僕も結構メッセージの構成に関しては、やっぱりその韓国の先生たちみたいに一つ目二つ目みたいな感じで話すことが多いですね。一つ目二つ目って言うこともあれば言わないこともあるんですけれども、それは聞いてれば大体わかるだろうという感じで、済ませています。そうですね、僕大体一つのテーマに関しては、15分から20分っていうふうに想定しているので、一つの説教、一つのメッセージの中では一つのテーマか二つのテーマかですね。三つのテーマになるとなんかちょっと中途半端になってしまうような感じがしているので、三つのテーマを扱うということはほぼなくて、大体二つ、一つか二つぐらいですね。でこの説教の中に必ず僕入れている要素っていうのが二つあって、一つは、これ何て言っていいのかわからないんですけれども、客観的な聖書の解釈、そしてもう一つの部分っていうのが、これもそれに対して言うと主観的ってなるんですけれども、主観的っていうのはおかしいんで、その御言葉が持っている今日的な意味っていうか、その御言葉が持っている、私たちにとって、狭く言うとこの教会にとって、今聞いている人の場合だとあなたの教会にとってとかいう意味なんだと思うんですけれど、そういうあなたの教会にとってとか、その意味を探る部分ですね。だから一つがその聖書の客観的な意味、学問的な意味、現在の研究水準においてとりあえずみんな異議を唱えないであろうような聖書の解釈、背景の知識、 の部分、それを説明する部分と、あとはそれを踏まえながら、その本文の、私たちの教会にとっての意味っていう、大体この2つの部分を必ず入れるようにしていますね。で、特にあの後半の部分っていうのは、普通教会のメッセージっていうことを考えるときに、当然誰もが思い浮かべるようなものだと思うんですけれども、僕はこの前半の部分、つまりその時扱う聖書の箇所の現在の研究水準における客観的な意味とか、背景の知識っていうものは必ず入れるようにしていますね。で、それ何で入れてんのかっていうと、今まで経験してきた先生たちがみんなそういうふうにしていたからっていうのはあるんですけれども、僕がやっぱり本当ただの神道でメッセージを聞いているときに記憶に残っていたのがどっちなのか、つまりその聖書の客観的な知識の部分と、あとはその時その時のその先生が話していたメッセージの部分、どっちがより記憶に残っていたのかっていうと、結構この客観的な知識の部分の方が記憶に残っていたことが多いんですね。その先生がその時その時訴えていたことは時が経つと忘れるんだけれども、その聖書の客観的な知識の部分は後で一人で聖書を読む時に役に立ったりしていたんです。それは自分がその後どういうふうに黙想するにしろ、あるいはどのように解釈して適用するにしろ、そのベースとなる部分になったんですね。で、なのでその客観的な知識の部分っていうのは長期的にその聞く人を支えることになると思うんですよ。だからそこは必ず加えるようにしています。その時僕が喋っている内容の、一番言いたい部分、その時のメッセージの部分は忘れたとしても、あるいはそれが気に食わないとしても、その時の客観的な知識の部分は多分聖書の片隅にこう書き込まれたり、ノートに書き込まれたりして残っていくと思うので、そしてそれがその聞く一人一人の知識ベースになるので、その意味ですごい大切だと思うんですね。だから必ず入れるようにしています。なのでこの今言った客観的な知識の部分と、あとは我々の教会にとっての意味を探っていく部分、この2つで1セットっていうふうに考えていますね。そしてこの1セットを1つのメッセージの中で2つ設けるのか、あるいはこのセット1つだけで終わらせるのかっていうのはその時々で変わるんですけれども、大体この2つの部分っていうものを必ず、入れるようにしています。そしてメッセージのその後の、その話の流れなんですけれども、僕がいつも気をつけているのは、論理的にっていうことですね。論理的に話すっていうことをいつも心がけています。人によって、これも本当、全然人によって話し方変わると思うんですよ。で、この論理的って一体何なのかって、結構僕も本当高校生ぐらいから悩んでいたりしたので、結構論理的って難しい概念だと思うんですね。数学とかだと本当に論理的に推論することによって定理っていう、新しい知識がこう生み出されていくわけですね。そしてその定理をまた元にしながら、また論理的に推論していって新しい定理をさらに見つけていくっていう、こういうことをするんですね。 でもで他方でそのような厳密な推論っていうのをなんか我々が日常生活でするのか、あるいはそれが、必要になるのかっていうと必ずしもそうではないんですよね。例えばその辺にあるこの車を人にこう言葉だけで説明するっていった場合に、いろいろな説明の仕方あると思うんですよ。まず最初に、なんか車の色から説明していくのか、フォルムから説明していくのかとか、タイヤから説明するのか、あるいはブランドから説明するのかとか、まあいろいろなやり方あると思うんですよ。でもっと端的に言うと言葉じゃなくて ただその写真を撮って見せるとかいう方法も可能だと思うし、その車のクラクションとかブレーキとかタイヤの音とかエンジン音とか聞かせるっていうことも、まあ、場合によっては可能だと思うし、その方が効果的な場合もあるんだと思うんですね。まあ、本当人によったらエンジン音で車の車種とか分かるかもしれないんですが、だからこう日常生活で何か自分がこう伝えようとしているものを誰かに伝える場合に、必ずしも厳密な論理性っていうのは必要ではなくて、聞いている側、受け止める側がより効果的にその何かを知るために、そのために、まあ使える手段は何でも使うっていうのが基本的だと思うんですよ。だからこの説教においても何か伝えたいことがあって、それを伝える場合にどうすれば最も効果的に伝えることができるのかっていうところに集中すればいいと思うんですね。それが本当なんかびっくりさせるような方法でもいいわけだし、何か論理的に辻褄が合っていないとしても、その辻褄が合っていないところに面白さがあって、何か伝わるかもしれないし、これは本当人それぞれだと思うんですね。で、僕に関しては僕自身が論理的に話されないと理解できない人間なので、だから自分自身も論理的に話しているというただそれだけのことです。で、ここで論理的っていうのは本当さっき言ったみたいに厳密に論理的っていうことではないんですね。もう本当論理って言うまででもない、もうただの手順ですね。例えばこうカレーライスを作るといった場合に、どういう順番でカレーを作っていくのか、玉ねぎを切って、フライパンに油を引いて、で玉ねぎをこう炒めて、でそこに、ガーリックとか、あとは生姜とか入れて、あとは、ね、な何あの ク, クミンとかそういうスパイスとか入れてこう炒めていく。でそれがある程度いったら、そこにトマト缶とか入れて、さらに炒めて、でまた切った肉とかを入れて、水とか牛乳とかココナッツオイルとか入れてとか、そんな感じで作っていく、と思うんですよ。これ順番ですよね。もう最初に、じゃあ最初にこう肉を入れるっていうことはやっぱできないわけですね。肉はやっぱり後の方に入れる、後っていうか、ある程度で、しかもその肉を入れるにしてもまず切らないといけないですね。切ってから入れる、もう焼いてしまってそれから切る、それも美味しいのかもしれないんですが、通常はやっぱり切ってから入れますね。玉ねぎにしてももう丸のまんま、まず皮を剥いて、で切って入れる。そこの順番間違ったらなんか うまくできなくなってしまいますね。で、メッセージっていうのが、ここで僕がメッセージを語る際の論理性っていうのは、その程度のことなんですよ。何かを話すための前提としてはこれを話さないといけないよね。で、これを話そうとで、は 話そうとするときに読者っていうか聞き手はまずここまでは知っている、でもこれ以上のことは知らない、なのでじゃあもう一つ別な、じゃあそのこともあらかじめ話しておかないと話がつながらなくなってきてしまうよねっていう、まあそんなそのぐらいの話レベルのことなんですね。だからまあそこまで難しいことをやってるわけではありません。本当に、今聞いている人が今どのぐらいのことを、知っているんだろうかっていうことを想定して、そこで、知らないことがあればそれをあらかじめ話しておく、っていうことの繰り返しですね。でまた、まあなんだろう、その話した内容がいまいちこう抽象的すぎて、具体性が湧かない、で具体性が湧かないので、話してもピンとこない可能性があると思ったらよりそれに関して具体的に話をしていくとか、本当そのぐらいのことです。そういうふうに本当手順を追って順番に話していくことによって最終的に伝わるものが出てくると思うんですね。それがまあ本当に料理と同じですね。こう順番通りに、話していく、飛び越えると料理ができないのと同じみたいに本当に順番通りに話していく、そして最終的に食べられるものが出来上がるのと同じように伝わるものが出来上がっていくっていう、まあそういうことです。まあ僕がメッセージの構成で考えているのはまあそういうことですね。まず大きくは、客観的な知識の部分、聖書の知識の部分と、そしてそれが持っている私たちに対する意味っていうものを探る部分、これを2つ大きく分けて、そしてその今自分がその、まあ、私たちにとっての意味っていうのを伝えようとする場合にそれがどうすれば納得できる形でそれが伝わるのか、それをそれを順番に話していくっていうことです。で、なんか当然疑問に思うようなことも、あらかじめ取り上げてその疑問に答えるような形で、メッセージを組み立てていく、であまりにも遠回りしそうになったら、それはちょっと置いといてみたいな感じで、やめとくとか、まあそんな感じでメッセージ作っていきますね。はい、まあこんな感じです。はい、ありがとうございました。